三輪斎藤のオレンジトーク、いらっしゃい。
はい、皆様こんにちは。三輪斎藤のオレンジトークの時間です。よろしくお願いします。ですね、これが流れる頃には、もう終わってしまいましたが、先日東京沖縄オトサミット2012、開催しました。来ていただいた方々本当にありがとうございました。それでは早速、紹介します。沖縄のドラえもんことエルビス内間先生が今日来ております。
イエーイ、来たぜ東京。
はい、
もう疲れた。もう帰りたい。
まだ来たばっかりですけどね。今日実はこれ収録してるのが、このオトサミットの初日、新宿アライブの今直前で、スタジオ入ってラジオを撮ってますが、今年は無事にエルビス先生、東京に、到着いたしましたということで、去年は台風で、
そうね、台風でね、一箇所ダメだったんだよね、俺ね。
台風で来れなくて、一個初日のライブを、キャンス、ドタキャン、して、本当にね、もうライブの当日になるまでね、本当に来るか来ないか、こんなにドキドキさせるアーティストはエルビス内間かキースリチャードかというぐらいの。いや本当に、ようこそおいでいただきまして、
はい、嫌ですね東京はね。こんなたくさん人がいてね。
ラジオの前の皆さんは、聞いてる方々は、ちょっと見えないと思いますが、今日10月27日なんですが、エルビス先生半袖で、来ました。
いや、あったかいでしょ東京。案外ダメ、半袖でダメなのかな。確かに俺一人しかいなかったけどね。
日中は大丈夫ですよ、問題は夜です。あ、そうだ、忘れてました、もう一人今日来ております。エルビス内間の関東マネージャーと紹介していいんですか。マモルくんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。守るね、ちょっと声がね、みんなより小さいんで。頑張って喋ってください。はい、
ありました。
はい、というわけで今日は、このまあオトサミット、東京沖縄オトサミットということで、毎年イベントやらせてもらってるんですが、このエルビス内間先生がこのイベントの、まあ、まさに核と言っても、いいぐらいの、とんでもないおじさまなんでございますけれども、今日はこのラジオ聞いてる人にぜひぜひ、沖縄についての話を、たっぷりね、ちょっと今日はしたいと思ってるんですが、まずちょっとエルビス内間先生の紹介をちょっと軽くさせていただいてもよろしいですか。
どうぞどうぞ。
エルビス先生あれですか、何年生まれでしたっけ。
俺は1964年。
64年、
昭和39年。
昭和39年、ってことは俺の10個先輩なんですね。ってことはもう50手前。
待て、まあ48と、確かに手前だよ。確かにな。
どうですか、50目前にして。
いや、なんか大したことないよね、ただ年取ってね。まあロックやってる連中はね、70超えてまだバリバリやってるやつもいるから、まだガキだよね。まだ50手前でもガキだよ。
それ例えば40代になるとき、40代になる目前、直前のとき、まあ、つまり今の僕の年齢のときと、今とその世代がこう変わることについて、
これね、
感じ方違います。
あると思う。ね、多分40代まで行くまでは、結構ね、やっぱりみんな強気っていうか、人生何でもやればできるっていう感じでこう行くと思うんだよね。でね、でも40越して50手前になってきて、もうはっきり言っておじさんさ、おじさんというかじじいっていうかね、もうすぐ死ぬっていうかくたばるというか。
じじいですかね。
いや結局、いや要するにロックがローリングストーンでずっと転がっていたら、やっぱり転がり続けることは大切なんだけども、転がってるうちにやっぱり角が取れて丸くなってくるのよ。丸くなってこなければ転がってはいないわけだから、ゴツゴツしたの状態だったらずっとうまく回転していかないでしょ、だからいいように角が取れていって、ずっとそのまま転がり続けるのが、もしかしたら50から 上かなっていう。だから40までは勢いでガツンガツンで転がっていけるけど、うん、でもそこからはやっぱり丸くなるところは丸くなる、
うん、
まあ大人になるのか急になるのか分からないけども、
大人になるのかジュジュになるのか、うん、
でもいい意味でよ、悪い意味ではなくてね、うんうん、やっぱり人生あの転がり続けていくためには角も取れていかないといけないから、
うん、
多分40から50っていうのはもうその時期、いい加減もうもうすぐくたばるんだからね、ちょっとあの人間らしく生きていこうよっていう、ね、
おっと
時期に、
おっと
だから結構俺も丸くなったよ。
そういう、うん、だってもうエルビス先生は噂によるともう20代とかはもうトゲだらけだったっていう、もういろんな悪行の噂は聞いておりますけど、沖縄行くたびにいろんな方々からもうね、このラジオでも言えないぐらいの散々なんか暴れてきたという噂、うん、
まあ、あの刑法に触れる程度かな
ダメじゃないですかだからね、うん、俺ね、本当エルビス先生が、まあ、40代になって、40代半ばぐらいになった時に僕出会ったってことなんですけど、うん、この年で出会えてよかったなと思いますよ。そのもっと早く出会ったら俺コテンパンに、
あそう、ね、
この生意気な野郎がって
うんだと思う本当に。だからまたちょうどあの10年が違うっていうのも、
うん、
いいバランスかなって思う。多分ね俺近いぐらいだと、
うん、
やっぱりもうなんかね、暴力団の構想じゃないけどさなんかね、そんな変にその肩に力が入るようなさ、なんか関係だったと思うけど、その年の差もあってよかったなって、うんうん、思う。
よかったな守るこんな風にはなってなかったかもしれない、まあじゃあまあまあ経歴は、さておいてですね、うん、早速、いろいろ、今日はエルビス内間先生とねみっちりトークをしたいんですけど、まず今あれですよね、アビーロードという飲み屋を、
うん、
バーを、
はいはいはい、
沖縄のコザで、
はい、
開いてるんですが、
ミュージックバーですね、
はい、はい、これがあの最近ジュークボックスをお店に、
そうそうそうそう、道から拾ったやつを
道から拾った
やついやこれ、いや本当の話だから、不法投棄のやつを拾ってきたから、でたまたまそれがなったっていう。
いいな、ジュークボックス聞きに行きたいな、うん、早く。あの前沖縄行った時にあの内間さんに連れてってもらったレストラン、うんうん、US レストラン、
US レストランね
っていうところに、うんうん、ジュークボックスが置いてあって、うん、で俺すげえすごいもう何十年ぶりかに見たんで、うんうん、めちゃめちゃ興奮してレコードかけて、アニマルズと沢田研二かけて、うんうん、アニマルズと沢田研二が一緒に入ってるっていうとこがもうすごいな沖縄って思ったけど、ぜひぜひね皆さんもね、ジュークボックスなんてね多分聞いたことある人ほとんどいないと思いますんで、もう、うん、ぜひぜひ沖縄に行った際にはこのコザにありますアビーロードに行って、これジュークボックスは無料で聞かせてくれるんですか？
もちろんもちろん。もうね、ちなみに君たちよりも早くハセッチの方が沖縄に来て、ね、彼はもうジュークボックス聞いてるからね。
あの野郎本当ね、いいとこばっか持ってくんだよね。はい、そんなわけで今もなおずっとエルビスは沖縄のコザという町で。生まれもそうでしたっけ、
うん、生まれも育ちも沖縄のコザだね、うん、今沖縄市って呼ばれてるけど、
うん、ずっと沖縄で、まあ、生まれ育ってきたわけですけど、まあ、最近こっちの本土の方にもちょっと目立ったニュースが何点か流れてきてまして、うん、まあオスプレイの問題であったり、うん、最近起こったまた米兵犯罪、うん、性犯罪、婦女暴行、はいはい、まあ、レイプですね、っていうのが、まあ、その大きなニュースはこっちにも届いてきたんですけど、うん、まず最初にちょっと聞きたいのが、うん、このオスプレイ問題とか、
うん、
今回のまたレイプが起きたこととかって内間さんの周りの人、例えば本当に沖縄に住んでる人たちって、
うん、
これに対してじゃあまずオスプレイだとしたら、うん、これどういう意見が実際多いんですか？報道だと結構本当のところがわからないところがあるんで、
あのね、多分沖縄の中にも温度差はあると思う、うん、やっぱり普天間基地周辺に住んでいる人たちっていうのは本当に他人事じゃないから、
うん、
で、よくほらオスプレイがどっかでその墜落しましたとかっていう映像を流すでしょ、
はいはいはい、
ニュースで、
はいはい、
それを見てその普天間の基地の近くに住んでる人たちってのは本当に怖いと思う。また俺は実際まだあのオスプレイが飛んでる姿まだ見てないけど、うん、結構あの飛んでる姿見た人たちはやっぱり爆音が思ったよりうるさい。
あ、結構うるさいんですか、うん、あれ
ものすごくうるさいらしい。
映像で見てるとちょっとそこまでは伝わらないんで、うん、
でやっぱりやっぱりその過去に何度か落ちてるっていうのがあるから、うんうんうんうん、やっぱり怖さをみんな持ってるね、その近所に住んでる人たちは。
そうですよね、うん、前も昔あのヘリコプターが大学のとこに落ちたりとか、うんうん、まあね、事故が起きてるから、うん、確かにやっぱそれの印象も強いだろうし、あのでも実際オスプレイはあれなんですか、反対してる人が多いんですか、
う
ん、
オスプレイも反対してるんだけど、でもね、よくよく考えたらさ、よくよく考えたら確か民主党が政権を取る前に公約してたのは、うん、普天間基地を最低でもあの県外、
うんうんうん、
で国外に持っていくっていう公約で選挙戦って、はい、で沖縄の人もそれを信じて、そうだよね、やっぱり普天間は危ないから、うん、やっぱり県外、うん、国外にっていう元で民主党は選挙やって戦ってるから、うん、オスプレイの反対よりも前に、うん、それよりも前に普天間の存在っていうのを早くなくそうよっていうことから話は始まってたはずだから、
うんうんうんうん、
だからこれオスプレイの問題以前なんだよね、
うんうんうん
うん、そう、そもそも基地をなくそうよっていう話が、うん、結局2点3点して結局オスプレイまで来ちゃうっていう、で結局基地が固定化される、
もうなんかいつの間にか基地ありきみたいな。
そうそうそう
そうだね、確かにそれはこっちの本土でも、うん、まあ、僕の周りの人とかでもそうですけど、あのそもそもはやっぱり普天間基地どうすんだっていうとこずっと騒いでたのに、うん、あれ気づいたら今それがちょっとどっか行っちゃって、そうそうそう、オスプレイはどうするんだって話になってて、うん、ちょっとあれっていう、うん、
だからうまくね、なんかすり替えられてる感じがする、
うんうんうん、
すごく。
でも普天間問題であんだけ騒いでるさなかにさらにオスプレイを強引に持ってくって本当にもう火に油というか、すんげえことするなって。まあまあオスプレイを持ってくるってことはもうずいぶん前から決まってて、ずっとそれを隠してたわけですけど、いやでもあれはあのニュースをね最初聞いたときね、うわーまたやるかと、うん、すげえことすんなと思ってびっくりしたんですけどね、うん、
毎日のニュースが僕らの頭を駆け巡る、確か F15 が落ちたのに真相解明もされるままもう飛び続けてる。ニュースは他のことを追っている、そして僕たちはまた新しい情報を叩き込まれる。繰り返される悲しい スが僕らの頭を駆け巡る。
じゃあまあ基地、まあ基地が、基地の話もそうですけど、もう一個のさっきの米兵の犯罪については、うん、地元の人は実際どういうリアクションしてるんですか。
いやもう本当に実際ね、このニュースが起こるたんびに、まあ、沖縄県民は怒ったり、うん、いろいろ感じたりするんだけども、うん、一向にその米兵の犯罪がなくならないことは何か根本に問題があるんじゃないかっていう。例えば今回のこの犯人も翌日に日本から出るやつらだったわけよね、
う
ん、
そうですね。
で、旅の最後の日に何か悪いことをしてやらかしてうまく日本国外から逃げ出せば、捕まらないで済むんだっていう、うん、なんかね、うん、なんかそういうきな臭い、
うん、
まあ要するにこれが日米地位協定っていう法律なんだけど、うん、その法律を知った上でこのあえてそういうなんかね野蛮なことをしてるんじゃないかなっていう。
もう完全に計画的にやってるなって思いますし、うん、やっぱその地位協定でどうしてもそのたとえ裁判にかけられても完全に被害者よりも米兵の方が有利になってしまうような仕組みになってるじゃないですか、うんうん、なんかそういうところをもう利用してっていう言い方はあれですけど、うん、完全になんかそうやってるなっていう印象は僕も受けたんですけどね。
各アメリカ軍が駐留している国っていうのは、うん、各国でその地位協定っていうのがあって、はい、その各国間でも全然地位協定のそのレベルが違うらしくて、うんうんうんうん、でなんか調べてみるとヨーロッパとかそのドイツとかでは全然その性犯罪率がものすごく低い。しかしアジアにそのフィリピンとか韓国とか沖縄に関しては性犯罪率が高くなるということはちょっと人種的な部分の蔑視もやっぱり含まれてるのかなっていうのはちょっと思ってしまうよね。
確かに。でももうなんかで聞いたんですけどやっぱり世界の中でも沖縄での、まあ、米兵の犯罪に関してはやっぱ沖縄が1位だってなんか俺聞いたんですよね、うん、どっかで。うん、完全に舐められてるなって、うん、でもなんか多分そういうことが、まあ、事件事故ずっと絶え間なく起きてきてると思うんですけど実際やっぱりこっちの本土の方に住んでると僕の周りの人たちもやっぱりもちろんニュースが流れてくればあー大変だな沖縄ってやっぱ大変なんだなってそこでは思うんですけど、うん、でもやっぱりどこかで人ごとというか無関心で、うんある人が多分ほとんどだと思うんだよね、うん、それで例えばね最近ちょっとまた騒いでた領土問題で、うん、竹島だったり尖閣の問題だったりああいうあれに対しては結構僕の周りでも目くじら立てるやつがいるんですよ、うんうんうん、あんなやろ人の土地に入ってきやがってとか、うんうんうん、お前勝手にお前韓国のこっちやりやがってとか、うんうん、あれは多分なんとなく日本に日本にこう向こうから入ってきた、うん、実効支配しやがってっていう自分の身のなんていうのかな自分の国のことっていう捉え方で、うん、だから目くじら立ってて本当ムカつけよな、あの中国人よお前何戦艦持ってくんじゃねえよとかさ言うんだけど、でもよくよく考えたらちょっと待って沖縄もアメリカに実効支配されてるようなもんじゃねえかと、しかも合法的にって僕は思うんですけど、うん、でもやっぱり多分、まあ、報道の仕方も多分問題があると思うんですね。沖縄で起きた事故事件ってほとんどこっちには報道入ってこないですから、うん、本当にでかいニュースじゃないと入ってこない。だから実際沖縄ってまあこういう事件あるけどそんなに頻繁に起きてるわけでもないしそんなにひどくないんだろうなっていう捉え方をしてしまってるのがあれなのかな現状なのかなって気はこっちに住んでと思うんですけどね、うん、
いや特にねその、うん、やっぱり婦女暴行、まあ、いわゆるレイプっていうのは加害者が申告して初めて成り立つから、
う
ん、泣き寝入りしている部分とかを考えると、
う
ん、事件になっていないその ものっていうのはもう数限りないと思う、
うん、
実際に、
うんうんうん、そうですよね。あの被害届が出てるものだけが事件としてなるじゃないですか、
はい、
うん、多分届け出もされてないもう本当に闇に、
うん、
こう埋もれちゃってるものは多分もっともっとあるんだろうなって思うんですけど、うん、実際でもどうなんですかそれ。例えば普段エルビスがコザで暮らしていて、例えば、エルビス本人であったり周りの人であったりっていう人が身近な人がその米兵に何かされたとかちょっとぶん殴られたとか、なんかそういうことって実際
そう、ね、
周りでも起きるもんなんですか。
あの、ね、もうこれ本当にね、実はこの最近の事件が起こる前の、
うん、
前に今からね1ヶ月ほど前に、まあ、俺バーやってるからお客さんが来て、俺より10ぐらい上だから60前の男性が来て、あのいろいろ話していると時に、実は自分のおばさんは米兵にレイプされたと。でその後に、
うん
うん、あのショックでその後に自殺して死んだんだと。
あらら
っていうちょっとね生々しい話を聞いて、でそれからそのまあ彼のそのおばさんだったから、あの彼のお母さんはお姉さんになるんだけども、その亡くなった、まあ、やっぱりそういう目にあってショックで自殺してって亡くなったっていう形を、家族とか兄弟はずっとそれを背負って生きてきたんだっていう話を聞くと、それは本当にそれは俺の本当に近所で住んでる人の証言だから、やっぱり痛いものがあったし、あの俺たちがちっちゃい時は俺は男だったから、男の子はその街でその黒人とか白人とかと会ったらニコニコ手振ってガムとかチョコレートとかもらえるから近寄っていくんだけど、だけどやっぱり女の子に関しては教育は違ってた。やっぱり女の子はあのアメリカ人がどんなにチョコレートとかガムとかあげたとしても近寄っちゃいけないよとか、うん、ニコニコ笑っちゃいけないよっていう、だから男と女のその女の子のアメリカ人とのその付き合い方もやっぱり若干違ってたと思う、
うんうん、
やっぱりその辺ではやっぱり女性っていうのはいつもやっぱりあの自分の身は自分で守らないといけないっていうのは小さい時から親は教えてたと思う、アメリカ人に対しての付き合い方は、
うん、いやーこっちに住んでると想像もつかない話だよねこれはね。実際、うん、多分本当にね、みんなもちろんそういう沖縄にすごい関心があって、そういうことに、詳しい人、そういうことを学んでる人って多分すごく分かってるんだろうと思うけど、ほとんどの人が多分、いやそんなひどくないでしょっていう、その言っても年に1回なんかがあるぐらいじゃないのとか、そういう感覚になっちゃうんでね、どうしてもね。
基本的に沖縄って聞くとも観光地っていうイメージだから、
うん、
内部の事情みたいなところまでは考える人ってなかなかいないと思う
んだ。うん、だからね、まあ、本当この今、まあ、今日のこのラジオもそうなんですけど、この音サミットというイベントを通して、沖縄好き、沖縄に興味あるって人は本当いっぱいいるんですよね、こっちに。でただそれ好きなだけなんじゃなくて、ちょっとこういうことを、もうちょっと生々しい話ですけど、こういうことをこのイベントとかを通じて僕はちょっと知ってもらいたいなと、うん、それでね、それを聞いて、まあそれでも無関心なら無関心でそれはしょうがないですけども、うん、ただテレビだけ見せたらここまでの話は出てこないんで、うん、ぜひぜひこれね、本当にみんなに知ってもらいたいと思ってこのイベントもやってるし、今日のラジオもやってるんですけど、なんていうのかな、やっぱりね、どうしてもまあ人ごとに感じてしまうのはしょうがないと思うんだけど、なんかね、向こうにね、僕だったら例えばエルビスと知り合って沖縄に友達ができたと、そうするとね、今までの感覚とは全然違う感覚に覚えて、うん、俺の友達が住んでる場所は今そんななのか、今というか昔からそんななのかと、すごくすごく心配になるし、 関心を持つし、でそういう風にね、もうすごいとても小さな灯火だけど、それをみんなにね一人一人、うん、じゃあ今日エルビスのライブ見て、ああのおじさん面白かったなとね、あなんか友達になれた気がしたな、フェイスブックでつながった友達になった気がしたな、そこから始まってくれていいんですよ全然。それで、あでもあのエルビスが言ってたなこんなこととか、エルビスが住んでる町はこんななのかって知ってもらって関心を持ってもらうことから始めたい。うん、まずはね、
知った後にいきなり反対とかそんな活動とかまでいかな
くて、まあそこまではね、
まずはそうですね、関心を持つっていうところから。
うん、でもさ、なんかこうなんていうのかな、でもどこかでまあノーだ、いや違うっていうことは違う、これはダメだとか反対だっていう意見はどこかでこう言えない、言わないと、黙ってるとどんどんどんどん黙認してイエス扱いになってしまうんでね、多分でもまあね、みんながその声をどこに届けていいのかっていう問題もあるし、わかんないんだよね、どうしていいんだろうって。うん、でもやっぱりまあ僕らにできることは多分こういう小さなことですけど、このイベントとかで、そういうことをねぜひぜひ知ってもらいたいんですよね。うん、だって報道に乗らないこと多分いっぱい起きてると思うんですよ、うん、沖縄で。僕なんかよくラジオ毎日のように僕聞いてるんですけど、ラジオって結構マニアックなニュースを流してくれたりするんで、でちょっとねこの間聞いてたら、何ヶ月か前にあの沖縄の金って町ありますよね、うんうん、俺も内間さんに連れてってもらった、はいはいはい、金っていう町でなんかやっぱ米兵が酔っ払って、なんか沖縄の日本人の大学生かなんかの車をなんか5台だか6台だかをボッコボコにしたらしいの。んで、まあ、一応警察にそのボコボコにした外人とかも連れてって、でね、そしたらね、その軍属のなんか上のお偉いさんみたいなのがそこに来て、その学生たち、日本人の学生たちにわけわかんねえ英語で書いてある示談書にまずここにサインしろと。でサインわかんねえから、とりあえずサイン、警察でやってることだし正しいんだろうなと思ってまずサインしたらしいの。したらそれの控えもくれないし、なんて回だったのかもうわからないまま、その事件はもう示談になっちゃって逃げられちゃったっていう、うやむやにされちゃったっていうねニュースをやってて、マジかよと思ってね。うん、それだけとんでもねえことが起きてるのにね。
暗いニュースばかりで、生きてる心地がしないぜ、ポジティブなニュースといえば、今年の流行りがどうだとか、ちっともこの国は元気になれしない、テレビをつければ殺人事件、アハハハ、ラジオをつければ核燃料、アハハハ、ネットをつなげばうつ病蔓延、新聞読めば年金問題、ちっともこの国は元気になれしない、アハハハ、綺麗と言ったなら揚げ足の取り合いさ、本当のことを言ったなら かりで、真面目にやるのもバカらしいぜ、ますます民衆はネガティブに、ネガティブどころか無関心、元気があるのは関心だけさ、おつんてちん、イストリさ、イストリさ、イストリゲームはまだ続く、
僕だって沖縄行って一番びっくりしたことが、まあ、もちろんあの基地の騒音とかも、飛行機の低空飛行加減とかもびっくりしましたけど、俺一番びっくりしたのが DNA 鑑定のお店っていうのがありますよね。なんだろうこれと思って内間さんにこれ何の店ですかと聞いたら、なんかそのあれは実際何なんですか、米兵があ
のね、いろんなパターンがあるんだけど、うん、結局あの米兵がここでその沖縄にで恋人ができたと、うん、で愛してるよとかやっぱり散々口説くわけですよ。で やりたいことをやった挙句に子供ができると、
うん、
だから、そんな子は知らんと、
うん、
あの俺の子じゃないと、
うん、
言ってあの本国に逃げるあの輩がいるわけ。
ね、もうね。
で、それはもう過去の大昔はもう泣き寝入りするしかなくて、はいはい、実際そういうことはたくさんあったんだけども、やっぱり最近その DNA でね鑑定できるようになってるんで、うん、そこで出てるのがそのそういう紹介書、ちゃんと DNA で鑑定に基づいてちゃんと彼の父親であると。いうことで、
そういうところがあるってことは、うん、それだけ悪ふざけがいっぱいあるってことですよね、うん、米兵の。それあれなんですか、鑑定してそれ裁判に使ったりとかそういうことなんですか、ね、うん、
やっぱり法的にちゃんとしてるから、それでちゃんとあの扶養義務があるとかそういう形であの持っていけるように。
それは本当びっくりした、うん、こっちにそんな店普通にないよね。
聞いたことないですね。
ねえ見たことないよね。あるのかもしれないけど、
なんか DNA 鑑定とね、あの 大筆屋さんっていうのがあって、それはやっぱりあのこのアメリカあの沖縄の女性がその英語ができないと、英語が話せないけどその米兵と恋に陥ってしまって、なんかそのムードか雰囲気かわからないけども、そうやって恋に陥ってしまった、でも米兵は突然本国に帰ってしまった、で英語ができない、でその人たちに代わって翻訳して代筆する代筆屋さんもいるわけ。その日本語を英語で訳して、うん、と彼女はこう言ってますっていう形で本国の男性に送ったりとか、そういうのも
ちょっと、うん、別事件だよね、うん、はっきり言ってね。
そういうのが仕事として成り立ってる、
そうそうそうそう、
してるっていう事態が自分たちにとってはなんか驚くことなんですよね、
うんうん、まあ米兵の犯罪僕が一番問題だなと思ってるんですけど、あと基地問題は基地依存してる人もまあいるっていうのはよく聞きますけど、うんうん、まあ、昔に比べると基地依存率は下がってきてるとは聞いてたんですが、うん、実際現地に住んでる人は基地反対だ、基地賛成っていうか、まあ、基地依存してる人ってのは結構いるんですか。
うん、やっぱり結構いるね。一番の依存はね、やっぱり土地なんだよね。土地代なんだよね。
土地代。
アメリカがその強制的に収容しているものに関して、うん、まあ、実はこれ日本政府が払ってるんだけどね。その土地代が
レンタル料が
膨大に入ってくるから、うん、 それにその依存してる、やっぱり、まあ、先祖代々の土地を奪われたっていう悲しみとか痛みとかはとても分かるんで、それをやっぱりお金に変えて、今保証してるっていうのが、ただもう戦後60何年でしょ、
うん、
もうこれずっともらい続けてどうすんのっていう、うん、だからその土地を奪われた人たちの悲しみも分かるんだけども、もうどっかでそういうお金や物にと対峙して縁を突っ張って切らないと沖縄物が言えないんじゃないかなっていうのは、そこら辺は板挟みの部分もあるよね。やっぱりそれで生活してる人たちもいるから、
うん、そうですよね、うん、まあでもね、ないに越したことはないんですけどね、すべての問題はやっぱり基地があるからいろんなことが起こるし、まあ、もっと掘り下げれば結局さっきの地位協定とか安保の話になっちゃうんですけども、
でね、僕ね、最近沖縄の人と話するときに、沖縄の悲劇って一番なんだろうと、
うん、
実はね、このアメリカがその基地を今やってる、うん、日米安保がある、オスプレイも来た、そのことよりも沖縄の人の一番の悲劇って何かっていうのは、沖縄のことを沖縄の人が決められていないっていう悲劇、
うん、
例えば、
うん、
自分たちが沖縄は防衛上仕方がないと、
うん、
米兵がいないと東洋の防衛も成り立たないと、仕方ないよって、うん、だからもう米アメリカさんたちいてくださいと、
うんうんうんうん、
と言った覚えもないわけよ、沖縄が決めてないわけ、そうそうそう、沖縄が決めてないわけ、沖縄が決めてるんだったらいいわけ、うんうんうん、全部で民主的な多数決でもいいよ、
うん、
意見を沖縄の人で意見をやって、じゃあ基地って必要なのって、じゃあ必要だと思うよっていうのが 大半で、じゃあ沖縄の人はそう思ってますって言って、うん、そこに基地があるんじゃなくて、
うんうんうん、
いつの間にか基地があり、うん、いつの間にかオスプレイが来て、
うん、
でいつの間にか基地は縮小するって言ってるのに、なんか広がりを見せてる、それって沖縄の人が全然決めてないから、
うんうん、ですよね、
うん
うん、
だから自分たちがその決定権があるならば、
うん、
まだいいんだけど、
そうですね、
押し付けられてるだけだから、それが一番沖縄の悲劇だよねっていうのは地元の人でよく話するね、自分たちは。
確かに、まあ、僕も聞いた話だからどうなのかちょっと分かんないとこもあるんですけど、やっぱ昔は今よりも、本当大昔は今よりも沖縄には施設が少なかったっていうんですよね、僕聞いた話だと、うん、で本土の方にやっぱもっとあったんで、それを結局沖縄の方に、もう本土じゃもう苦情がクレームが殺到してめんどくせえから、沖縄の方やっちゃえやっちゃえと、そういう感じで、本当まあ政治家官僚たちがもうめんどくさい、これはもう民意がどうこうね、めんどくさいからもう沖縄にやっときゃ大丈夫だよみたいな話で、どんどんどんどん向こうに流れてったっていう話も聞いたことがあって、結局多分本当政治家とか官僚の人たちが本気でこの沖縄で起きている問題を解決しようとしてないと思うんですよね、うん、本気で。だからこうずっと変わらずに、ね、ようやくなんかね、最近もこのなんていうのかな、いろいろメディアで、沖縄問題どうすんだみたいな話をようやく多分、ガンガン流し始めてきて、僕らの世代ももっと下の世代も、まだこういうことがあるんだってどんどんどんどん知りつつある時期になってきたのかなって気もしないでもないですけど、昔は本当ひどかったって聞くもんね。
なんかあとその代が変わっていくことによって、うん、そのどんどんその意識が薄れていくっていう怖さもあるの
かな、そうだ、ね、
って思うんですね、
うん、
沖縄の人も例えば戦争を経験した世代の人って、沖縄が、まあ、日本に返還された世代の人ってまだリアルタイムで、経験してる世代が、例えばまあ代がどんどん変わっていった時に、別にそのこと昔のことじゃんみたいな感じで、若者たちが、自分の直接関係ねえやみたいになっていくのがまた怖いのかなと思ってます、
うんうん、そうこれね、マムルこれよく言ったと思う、だからそのために何があるかって言ったら、その 歌があり、うん、あの芸術があり文学があって、うんうんうん、そういう自分たちのアイデンティティを残す歴史を残すために刻むことが実は音楽であり文学であり映像であったりアートで、で今そのアートがあまりにも娯楽的な部分、あの楽しみを追求する娯楽を追求するばかりだけども、でもやっぱりこの70もう約もう67年前に戦争は終わってるんだけども、でも痛みで苦しんで泣いた人たちってのはまだ生きていらして、あの僕の周りにもやっぱりおじいちゃんおばあちゃんはたくさんいて、もう本当にいつも聞くわけよ、
うん、
でもそれが代替わりするとさっき言ったようにだんだん薄れてくるけども、その薄れてくるものを残していくためにの術っていうのがやっぱりそこにもあの音があるんじゃないかな、
うん、
絵があるんじゃないかな、芸術があるんじゃないかなと思うんで、その部分でのだから、その場に経験していない人たちに対してもそのメッセージ音によるメッセージっていうのは十分伝わると思うから、その意味でも俺は音サミットっていうのはやっぱり東京でやる意味はとても強いと思う、うん、
そうですね、うんうん、本当にね時間があっという間になくなってしまいまして、本当まだねこれからいろんなことで話したかったんですが、あのちょっと時間が時間になってしまったんで、ちょっと締めなければいけないんですが、あの本当にね、僕が言いたいことは、とにかくなかなかやっぱ報道ではこっちに乗ってこないんで、本当は沖縄って今でもこういうことが起きてるんだよということをぜひ知ってもらいたいなっていう、みんなでそういうことを知ろうよっていうイベント、オトサミット、やってるんですが、本当にでもそうなんですよ、みんなに知ってもらいたくて、聞いてそれをどう思うかは皆さんの自由なんですけど、聞いてもらって、へえ沖縄ってこういうことになってるんだと、今でも本当にそうなんだと、少しでも何かをね、感じていただければ、多分これから沖縄から流れてくるニュースを見ても見方が変わってくるだろうし、ぶっちゃけ言っちゃうと、その沖縄問題沖縄問題ってよく言いますけど、沖縄問題っていう言葉自体が不自然な言葉で、あれ沖縄の問題じゃなくて日本とアメリカでの間で起きてる問題ですから、沖縄問題じゃないんですよ本当は、日本の僕らの問題であって、まあ本土にもあちこちに米軍の施設ありますけど、そのせいでもうわざわざもう遠回りして向こう行かなきゃいけなかったり、普通の暮らしでもいろんな不便なことがあるし、実際僕の実家でも近くでも厚木基地があるんですけども、実は厚木基地の周りでも実は性犯罪、米兵の性犯罪が起きてまして、それすらも報道では流してくれない、まあいろいろと裏があってアメリカが怖いんだろうけども、いろいろ裏があって流してくれない、実はなんか聞いた話だと去年1年間で厚木基地の周りで米兵の性犯罪が4件あったらしいんですよ。で、まあ、届け出の出てるものだけですよ、さっき言ったように。でそれは去年はやっぱり本当に沖縄に並ぶ数字だったらしいんですよね、届け出があったのは。そういうことがあるんで、実は僕らの周りでも起きていることなんだと、いうことから、もう時間がないんでもうちょっとここで締めなきゃいけないんですが、ぜひぜひね、またちょっとなかなかエルビスがこのラジオに出る機会があまりないので、またぜひ、出ていただいて、ちょっと話の続きを今度したいなと思っております。はい、あとはぜひぜひ、じゃあ皆様、オトサミット、そっか、来年もまた来た、また来てくださいということで、そして沖縄にもガンガン旅行に行って、楽しむとこは楽しんでね、美味しいもんもいっぱいありますし、楽しいとこいっぱいありますんで、楽しいとこは楽しむとこは楽しんで、みんなで、より良い方向へ行けたらいいなと思います、じゃあ時間の都合で急遽締めますが、エルビス内間先生でした。ありがとうございます。
はい、どうもありがとう。
マモルでした。ありがとうございます。三人斉藤でした。それではまたバイバイ。
無責任な時代で申し訳ない、山を崩し海を埋めて自然を壊そう、大量に物を作りゴミをばらまこう、新しい世紀の人よ君と
たちにこの宿題を与えろ。新しい世紀の人よ、君たちはこの宿題に苦しもう。されても日本とアメリカの理屈に負けろ。新しい世紀の人よ、君たちにこの宿題を与えろ。新しい世紀の人よ、君たちはこの宿題に苦しもう。新世紀の人よ、君たちにこの宿題を与えろ。新しい世紀の人よ、君たちの澄んだ頭で答えろ。
ポッドキャストラジオ3人斎藤のオレンジトークは毎週水曜日更新のはず。そこんとこよろしく。 See you again。